今年もこの地に奉公祭の時期が近づいてまいりました。村で一定年齢に達した皆さんにこの場所にお集まりいただいたのは他でもありません。奉公祭はこの地で重要な祭事であり、その祭りの中で行われる奉公の儀について説明するためです。奉公祭はこの地に住まう大地の豊穣を司る女神に、その年の豊穣や厄災が起きないことを祈願するものです。奉公祭では様々な供物を女神に捧げ豊穣を祈願しますが、その中でも最も重要なのが奉公の儀になります。奉公の儀は文字通り男性の一物マラを女神に捧げる儀式となります。はい、奉公祭の名前の由来は弾痕を女神に捧げるところから来ています。なぜ一物を女神に捧げるかですが、まず一物は生命の誕生に関わる器官として神聖なものとされ、多産や豊穣の象徴なのです。そのような多産や豊穣の象徴となる一物を捧げることで、女神にこの村のその年の豊穣を約束していただくために奉公の儀を執り行います。また人間にとって最も重要と考えられる人心を供物として捧げることは、女神への最上級の奉仕とも考えられています。ですから奉公の儀はその他の供物を捧げる行為とは一線を画す女神との重要な儀式なのです。奉公祭で陰景を女神に奉じたものをこの村では奉納者と呼び、奉公祭で自らの体の一部を犠牲にして村の発展を願った奇特な方として敬っております。年少者の方には言葉が難しかったでしょうか。奇特とは特別に優れていること、また行いが関心なことです。そのような奉納者は村の作物を優先的にいただくことが許されています。ちなみにこの村の奉納者については知っていると思いますが、社の中に歴代の奉納者氏名を記載して祀っている石板がありますよ。今年の奉納者についてもすでに掘ってあったかと思います。知らなかった方はこの後村の奉納者に敬意を払って礼拝されるといいでしょう。説明を続けますね。奉公の儀はその村でその年の最高の一物を納めるところから始まります。この最高の一物を捧げる男子を第一奉納者と呼びます。第一奉納者は誰でもなれるわけではありません。選ばれるのはこの地で育った健康で若い男子のみです。神に捧げるその年の初めての一物ですから、優れたものでなくてはいけないのです。初めの一物が粗末なもので女神に落胆されてはいけませんからね。最高の一物は選別の日に一定年齢に達した男子がこの本堂に集められ、この村の女子によって選ばれます。歴代第一奉納者は奉納者の中でも特に敬われ、先ほど話しました奉納者氏名を刻む石板にもひときわ大きく記載されます。第一奉納者の一物を捧げる儀式は巫女によって行われ、そして第一奉納者の奉公が済んでから自ら志願した男子または女子に奉公を勧められた男子の一物を捧げていきます。志願した男子の場合、自ら一物を切除しても構いませんが、通常痛みで陰茎を切り切ってしまうことが難しいですので、陰茎を解釈してもらえるように女子にお願いしておくといいでしょう。お願いされた女子はできるだけ断らないであげましょう。一物を解釈することをお願いされることは女子にとっても大変名誉なことですから、男子からお願いされた場合は断らないようにしてあげましょう。男子に一物を切る合図をしていただき、合図を受け取ったら人思いに切って差し上げるのです。躊躇して二度三度とおちんちんを切りつけると、 無駄に痛い思いをさせることになってしまいますので、力を込めて歯をおちんちんに食い込ませて一気に切断してあげなければいけません。そして女子の皆さんはできれば男子に陰茎を女神に捧げるように勧めてあげてください。方根の儀は男子にとって名誉なことですが、おちんちんを失うことと同義です。ですからあと一歩で陰茎を捧げる勇気が出なかったり、方根の儀に出たくないと考える男子もいるのです。方根祭は重要な祭事ですから、第一奉納者以外にも奉納者が多いことに越したことはありません。ですからそのような男子を勇気づけて陰茎を捧げさせることも女子の大切な役目なのです。女子に陰茎を捧げることを勧められた男子は、奉根の儀に臨むことは名誉なことですから、できるだけ断らないようにしてあげましょう。奉納者になれば一物を失うことになりますが、悲しむ必要はありません。奉納された一物は女神の一部となるのですから。そして奉根の儀を手伝った女子も、陰茎を捧げた者の名の横におちんちんを解釈した者として名を刻むことができます。これも名誉なことですので、奉納者と同じく奉根を手伝った女子も村の作物を優先的にいただくことを許されます。この場にお集まりいただいた男子の皆さんは、奉根祭で陰茎を捧げることのできる年齢に達しており、その資格を有していますから、来年から選別の日に参加していただきます。今年の選別の日はすでに済んでいますので、ここの男子が今年の第一奉納者に選ばれることはできませんが、一般奉納者になることはできますので、志願、女子による推薦問いませんので、陰茎を捧げられるといいでしょう。また奉根祭当日はこちらの本堂にお集まりくださいね。奉根祭は男子がいなくては成り立たない祭りですので。そしてここにお集まりいただいた女子の皆さんは、今まで奉根の儀を見ることだけ許されていましたが、今年からは奉根の儀に参加する男子を推薦して一般奉納者にすることが可能な年齢に達しています。来年はそれに加えて選別の日で第一奉納者を選ぶこと、奉根の儀を執り行う巫女になることも可能になりますので、覚えておいてくださいね。さて次は当日の奉根の儀の内容について詳しく説明しましょう。奉根祭は当日この社にて執り行われます。先ほども話した通り、奉根の儀はその年の第一奉納者と巫女によって始められますが、その間もこの地の女性は儀式の間に入ることを許されています。一般奉納者の陰茎を捧げる手助けをする際に、やり方で迷わないように巫女の儀式の仕方を見ておくといいでしょう。奉根の儀ですが、現在一般的な手順をお教えしますね。まず奉納する陰茎は切り落とす前に儀式の間にいる女性の手でみそぎを行います。奉納前の陰茎に触れることは御利益があるとされていますので、参加されるといいでしょう。それが済みましたら、巫女によって痛みを和らげる効果のある薬草をすりつぶして作った塗り薬を性器に塗り込みます。それも準備が整いましたら、いよいよ陰茎を切除し、供物台に性器を乗せ、女神に捧げるために火をつけます。火が消えたところで、奉納した陰茎が女神のもとに召されたと考え、第一奉納者の奉根は終了となります。昔は切除せず陰茎に油をかけ、火をつけて女神のもとに送る方法が主流だったのですが、火をつけた後暴れられたり危険なこともありますので、現在は切除をしてからが一般的になっております。性器を切除した段階で、巫女とは別で傷口を縫合、治癒させる者がいますので、奉納者はそちらで治療いたします。また奉納時ですが、陰茎とともに睾丸もまとめて奉納することができます。睾丸も供物として捧げるかは男子に聞かれて決めるといいでしょう。 第一奉納者の奉公が済み次第、一般奉納者の奉公となります。ここにいる女子の方は、皆さん参加できますので、奉公を手伝ってあげましょう。少し長くなりましたが、以上が奉公祭、奉公の儀の説明になります。質問がありましたら、後ほど聞きに来てください。では、奉公の儀でまた会えることを楽しみにしています。